桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。桜井翔司の言いたい放題の時間が今週もやってまいりました。先週私3泊4日でちょっと愛知県の方に行ってきたんですけども、帰ってきましたらですね、金木犀が我が家の玄関のところに大きな金木犀あるんですけど、それが散ってまして、もう今年も秋だいぶ深まったなという感じがしてます。10月に入りまして、私たちこの深川事件というのはですね、不思議と10月に縁がありまして、私がこう逮捕されたのも10月10日でね、もうすぐ、もう過ぎましたね、この放送する時には過ぎてるんですけども、そして昨年10月27日ね、杉山が亡くなってしまったっていうのも10月でして、で、あともう一つこの番組でもお話したかもしれませんけども、事件があって40年目の10月15日、私が嘘の自白をさせられたのも10月15日なんですけどね、その私に嘘の自白をさせた早瀬史郎さんという警部補の、当時は警部だったのかな、あの方が亡くなったのもやっぱり10月なんですね。本当に10月というとこういろんな思いが蘇ってきます。事件にはですね、それぞれそういうものがあると思うんですけど、先月はこの中でもご報告しましたけども、高知白バイ事件という本当無茶苦茶な冤罪事件、これ冤罪事件と言えないんですよね。普通の冤罪事件というのは基本的に何かのことがあって、事件があって、その犯人を見つける過程で、警察および検察がこう間違ってしまうというのが普通の冤罪事件なんですけども、その中でこの高知白バイ事件というのは事件がないんですね。ただその白バイが止まっていたバスに衝突し突っ込んでいって、それで自分で爆死したくせにバスにスリップ痕を捏造して片岡春彦さんという人をこう無実なのに犯人にしたと、バスが動いていて、白バイにこう当たっていったんだというストーリーを作ったという冤罪なんですね。で、この番組でも話したかもしれませんけど、片岡さんという人は非常にその穏やかというか、私のようにこういろんなことを言うタイプじゃないんですね。亡くなった白バイ隊員に気の毒だなということを言うんですよ。で、自分はそれ聞くと腹が立って、何言ってんだ、あいつが突っ込んであいつが犯人じゃねえかって言ってるんですけど、いやでも一応亡くなってることは事実だって、そんなことをおっしゃる人で、私はそういう優しさって言いますかね、人間の心っていうのは彼の本当大好きな点でもあるんですけど、やっぱりその白バイがぶつかってこなかったら絶対に起こらなかった事件なんですから、やっぱりその点ではもっとね強く彼に言ってほしいなと思ってまして、実は今日はその高知白バイ事件に非常に詳しいと言いますか、支援の運動もなさってる、高知県の方をゲストにお招きしました。藤島さんとおっしゃいます。今日藤島さん、ちょっと自己紹介いいですか。
はい、よろしくお願いします。高知から来ました藤島です。はい、桜井さんとはですね、もう何回かお会いしてまして、この前久しぶりに、四国の高松で、高知白バイ事件の関係でねお会いできて、このラジオにも呼んでもらってよかったんですけども、私は市民活動家として地元の
市民活動家、
はいはいはい、市民活動家として高知白バイ事件、地元の事件だから、
はいはい、そうですよね、
高知出身の活動家が地元のこの高知白バイ事件をやはり解決する最大の努力をしなきゃいけないだろうと、
はいはいはい、
それから脱原発であるとか、陸山会事件であるとか、
テーマを小沢さんのね、
はいはいはい、基本的にその高知白バイ事件、陸山会事件、脱原発、基本的にここに軸足を置いて活動してきました。
あ、そうですか。
はい、
藤島さんは高知県の方にお生まれなんですか。
もちろん高知生まれで、今も高知市内に家内と子供がいて。
あ、そうですか。
僕はほとんどというか年の半分ぐらいは外に出てますけどね。
あ、そうですか。それでこの高知の白バイ事件を知って、
高知白バイ事件をね、事件発生が2006年の3月3日、
10年目
ですけど、はいはい、あの私地元の人間ねあんまり知らないんですよ。私も1年間知らなかったです。
あ、そうですか。
はい、高知はローカル局で強いのが、まあ、ラジオも含めて高知放送なんですよ、
はいはい、
でいわゆるクロスオーナーシップで高知新聞が、
はいはいはい、
あのほぼこの情報を独占してるというか、まあ、河川状態 で、
はいはいはい、
で高知新聞社がこれと決めたら事件を葬り去ることはできるんですけど、まあ、そんなことはないと思ってたけど、この高知白バイ事件は高知新聞社が高知県警との癒着で、
まあ、それこれでも話してるんですけどね、はい、多分そうだ、
それでもって、はい、もう手を打って、高知新聞社は高知県警の県警の裏金事件のことを言わない、
はいはいはい、
触らない、その代わり、この高知白バイ事件についても何もしないということだったんですね。
あのじゃ あ、 あの最初にこれを、この番組をじゃあ、ね、この番組じゃない、この事件を知られたのは1年目、事件があって
1年目な、インターネット新聞ジャンジャンっていうのがあって、それの取材をしている早稲田の OB の人が、面白い塾の先生がいたんだけど、その人がちょっとパソコンの調子が悪いんで今週動けないから片岡春彦さんっていう高知白バイ事件のことで取材に行ってくれって言って、それ何ですかって言って、まあ行きゃ分かるよって言って会ったのが最初なんですよ、2007年の。
あ、じゃあ直接片岡さんとお会いしてこの事件を知ったってことなんですか。
そうそう、
あ、そう、
最初に知ったのは片岡さんにこうなんだって、
直接聞いた。じゃあそのどうか違う、そのニュースとかそんなもんじゃないんですか。
ない、知らニュースないんだ、地元ニュースないんだ。
聞いてます、うん、はいはい。でそのお話を聞いてて、彼から話を聞いて、現場なんか行かれました。
まあ、それからあと現場何回も行きましたよ。
あ、
約2年間通い詰めて、僕は割とあの、まあ、ちょっとこうほら政治家的な政治家の事務所にいたりしたんで、
はいはい、
あの警察検察とも今もそれまでいろんな事件でちょっと自分の家族のこともあって、
はい、
国賠事件とか町長発信やってたんで、
はいはい、
検察行って、あのいろいろちょっと閲覧できるもの全部出せって言って、はい、写真裁判事件、裁判の証拠写真の写真を撮って、
あ、
それを自分のパソコンに入れて、ずっと見て、で現場に行って比べてっていう、2年やって、あのたどり着いた1枚の写真っていうのに、
はいはいはい、その1枚の写真っていう話ちょっとしていただけます。
だからまず最初のその交通事故の裁判で、はい、片岡さんが跳ねて殺したと、まあ、跳ねて死亡に至らしめたということで業務上過失致死罪と、ね、禁錮 1年4ヶ月ということになったんですけど、 その時の最初の刑事裁、交通事故裁判で135枚の県警から、まあ、あの検察に渡った証拠写真があるんですね。
135枚、
現場検証の写真が135枚、その中から、
はい、
まあ、いろいろ検証をした挙句、
はいはい、
1枚の写真に私がたどり着いて、それをまあたどり着いた1枚の写真と呼んでるんですけど、
それはどういうもんですか。
それはあの事故を起こしたバス車両の、
はい、
後ろ側に、
後ろ側、はいはい、
はい、あの路線バス、普通の現場を通る
路線バスが走ってる写真があったということですね。
そうそう、はい、30分に1本ぐらいだから、はいはいはい、だからそこで時間が特定できたんですよ。
さあ、そのバスでね、
その時間を特定すると、はい、警察が言ってる現場検証の時間から約15分遅れたバスだったと、ということは、警察が証拠に出してきた写真は、現場検証が終わった後で自在に作り変えた証拠写真だということを、まあ、導き出したわけですね。
ちょっとそれ分かりにくいんですけど、どういうことなんですかね。その時間というのはどういう問題があるんですか。
その
要するに15分ぐらい違ってるって意味ですか。
そうです。
その15分違うことがどういう意味。
もうその現場検証終わったらすぐ片岡さんは現場で逮捕されて、
はいはいはい、
あの連行されたわけですよ、近くの警察署に。
連行された時間というのもはっきりしてる。
はっきりしてる。
それ何時なんですか。
それが15時、
はい、15時、
まあ10分
ぐらい
程度ですね、前後ですね。
じゃあ片岡さんが15時、要するに3時10分にはもう逮捕されてて間違いない。
それまではもう片岡さん現場からいなくなってた。
あ、その時間はね、
うん、
そうするとじゃあバスの通過時間というのは何分。
15時22分。
あ、22分の事故、うん、あ、そうするともうじゃあ片岡さんがいない時に撮った写真ってことになるんですね。
片岡さんらしき人が写って、ああだのこうだのこうしてるのは、 裁判所に提出されてるわけですよ。
片岡さんがバスに乗って運転台に座ってて、そこにこうバスの写ってる写真があったということですね。そのバスが15時20何分とするともうそこに片岡さんはいないですよね。
いないですよね。
でこの検証時間というのは何、あの要するに警察があそこの
現場検証、
あのあそこ国道ですからね、うん、国道ですよ、
現場検証
ですからいつまでも止めてられないですよね。そう時間は何分ぐらい、
だから14時55分ぐらいから、ええ、あ14時55分ぐらいから15時、ええ4分5分ぐらいまで9分間なんですよ。
あ、9分間やったらそれはもうはっきりしてるんですね、
う
ん、
いやそれはもう、ええ、現場検証の書類一式で、ええ、この写真はこの9分間に撮りましたって裁判所にトントンと出てるわけですから。
じゃあそれはもう完全な熱量じゃないですかね。
完全な熱量ですよ、
でそれについてなんか裁判所何か答えたんですか。判決、うん、もう無視、
触れないですよね。いやでね、ええ、まあもうそれはここが本題なんですけど、ええ、これまで、ええ、そのそれは僕の論、まあ、いわゆる弁証法じゃないけど僕の論法なんですよ、これで言ったらいいと。要は僕はこれだから警察が持ってきた証拠っていうのは自分が作り直したかなんか知らないけど、現場検証のものじゃないんだから、とにかく現場検証の証拠はないんだっていうことでまずバッサリ切り落としちゃえと。そしたら片岡春彦さんの有罪を立証する証拠は確定的になくなるんだから、科学的証拠は。あとは本人の自供と、それから向かい側から走ってきた仲間の白バイ隊 の証言なんですよ。で本人の自供は全ての証拠をひっぺがえしちゃえば裁判所もこれは誘導されたという印象を抱くから、あとは仲間の白バイ隊 の目撃証拠なんですけど、
要するにこの今言ったその写真っていうのはそこにまあバスのスリップ痕があったりね、要するにバスが走っていたという証拠があるわけですよね。そのまあ証拠って言っちゃおかしいですけど、まあ偽造の証拠なんですけどね。このまあ白バイ、この高知白バイ事件というのは皆さんにもね何度もお話してますけど、10キロバスが6キロから10キロぐらいって言いましたかね、時速6キロから10キロ程度で走っていて、ドライブインから道路の中央へ6メーターですか出ていった、そこの時点でぶつかったっていう、こういう話なんですよね。でまあ、この番組の話、まあ、バスが時速10キロで走って急ブレーキかけて1メートルもスリップコーンつくかいっていう、これはもうね誰が考えたって分かるじゃないか。でこういう偽造もあるんですよね。それも含めて、まあ、今藤島が言ったのはそういうことなんですね。
藤島ね、
あ藤島さんね、
う
ん、
でそのいやだから今まで、うん、その片岡春彦さんを支援する会の、それから弁護士も含めて、皆さんが地道に努力してきたのが、そういう大役を捏造したとか、そういう方向でやってきたわけですよ、ね、で、それは絶対に国は認めないんですよ。
いやでも熱を認める認めないじゃなくて、科学的な事実じゃ
ん。いやいや、そうそうそう、うんうん、だから それをね、うん、僕が言ってるのは、段階的にまず片岡春彦さんの無罪を勝ち取ってから、ね、要するに証拠を消して立証する、片岡さんの有罪を立証した証拠がこれがおかしかったんだということで、その再審ではその証拠を消して片岡さんを有罪たらしめるものはないんだというので無罪にして、
それは裁判論ですよね。
そうそう、
うん、でもまあ今日は裁判論、まあ、とにかくその彼の無実をいかにこう我々は伝えたいかということなんで、そのまあ立証の部分もとにかく分かったということで、まあ、それはそれでいいんですけど、はい、まあ、だそれを、まあ、見つけられた、
見つけられた。
あ、今の最新ってもうご存知ですか、どういう段階になってるかっていうこと。
今はだから最新が東京、高知地裁で
却下
されて、高松に上告をして棚ざらしで2年近く経ってます、
ね、1年8ヶ月とか、
ひどい話ですよ ね、まあ、よくやるんだけどね。
だからこういう事実を本当に裁判所がなぜこうまともに 見ようとしないのかですよね。
でもその裁判論大事なんですよ。
いやもちろんそう、いや裁判論はね、我々がその社会の人に伝えるのはそうじゃなくて、これが冤罪ですよって伝えればとりあえずいいんであって、裁判論はまあ裁判でやっていけばいいって自分は思ってるんで、この電波で話すのは了解だろうという話で言ってるんで、もちろん裁判的論は大事ですけどね。だからただ要するに彼がいかに冤罪であるかっていうことはもう本当明明白白っていうことですかね。
そうそう、だからその一枚の写真見つけて、そーっと、ね、はい、僕普段おしゃべりだけど、インターネットもバリバリ情報を出すんだけど、そーっと行って、そのバス会社に行って、もう弁護士に提供してあるけども、このバスは、何月何日の、だから2006年3月3日の、ね、 14時44分のバスが実はあったんですよ、はいはい、44、45分の、そのバスが10分以上遅れたことはありませんというハンコを会社版をダーンってもらってきたんですよ、そうすると、うん、そこに映ってるバスは22分のバ15時22分のバスでしかありえないわけです、そのハンコをもらってから、うん、で僕もちょっと政治的な色がついてるんで、片岡春子さんを支援する有名なブロガーにそれを事実伝えて、実はこうなんだと、これすごい確定的だからそれを発表してくれと言ってやったんですよ、だからいやなんで藤島さんがそれ見つけたんだから藤島さんやればいいじゃないって、違うんだと、俺はいろいろね、あの美味しい食べ物かどうか知らないけどいろいろ食いつくやつらがいるから、で政治的な色がついてるから嫌うやつもいるから、結局ほら片岡さん支援する人たちも藤島片岡さんを政治的に利用するつもりなんだからやめろみたいな人もいたわけですよ当時、今ちょっと外れてるね。
藤本さんなんか選挙にも出られたってことね。
選挙出ました出ました、
ね、はい、前回のね、
え
前回のこの前のこの前の選挙、
この前は休んだけど、
あそうですか、
その前は週3週3週3週3、4回続けて、
あそう
この前はもうさすがにもうちょっと、
あそうですか、あじゃあその辺のことはちょっとね、じゃあここで一曲歌を挟んでと思います、はい、あの10月ですんで、まあ、10月10日の私の歌という金木犀をちょっと聴いていただきたいと思います。朝もやの中に金木犀咲けば14歳の可愛い君がいる、十条台から飛鳥山へ歩いたあの坂道、あの朝まだお下げ髪にリボン似合った君と初めて手をつないだあの時も、幼い恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、清らかに爽やかに香れ香れ金木犀、清らかに思い出に、夕もやの中に金木犀咲けば17歳の可憐な君がいる、十条銀座のキリンへ通ったあの抜け道、あの湯まだ口紅をつける前の、君と初めて口づけしたあの日にも、一途な恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、甘やかに艶やかに香れ香れ金木犀、甘やかに思い出に、宵闇の中に金木犀を聞いていただきました。いつも本当ねこの歌を聴くたびに1967年10月10日、彼女と別れた夜のことを本当に鮮やかに思い出しますね。こういう歌があるのがいい、思い出があるのがいいのかないのがいいか分かりませんけど、ね、過去っていうのは本当にまあ人間誰しもねこう過ぎていくと美しくこう飾ってしまうもんでしょうけど、自分にとってはあの日のことなんだろうな、あやっぱり美しい思い出ですかね。もうね、あの彼女も埼玉県の方で幸せに生きてるっていうことで、ぜひ元気に生きていてほしいなと願ってます。あところで、あの藤島さん、
はい、
今さっき選挙の話されましたけど、選挙のもやっぱり興味っていうか、
うん、だから僕はもともと衆議院議員の公設第一秘書とかやった、でそれまでに今のもともと私の秘書の山本雄二農林水産大臣の私の秘書25の時、26、27してやって、で中谷源さんってあの防衛大臣の、ラグビー友達 で、で先駆け工事作ったりだのその公設秘書やったりだのってやっぱり政治の畑多かったんで、僕にとったらね選挙っていうのは秋の大運動会春のちょっと運動会するみたいな感じ、
まあ、
怒る人もいるんだけど、これはね、こういう高知白バイ事件なんか特にマスコミが、あの黙殺してる事件でしょ。
あれ本当に高知ってひどいですよね、テレビも一切取り上げなかったら新聞も取り上げないっていうの、いかにこの、ね、マスコミなんて権力警察権力に弱いかっていうことですよね。
だから脱原発にしても、小沢さんの陸山会事件にしたって、マスコミは上手に封殺しようとするので、やっぱりね、あの費用対効果で、まあ、供託金没収になったから何とも言えないところあるんだけど、供託金没収にならなければ、選挙というのは一番いい政治的なアピールの場なんです。
あー、なるほどね。
僕はそういうツールとしか考えてないから。
あ、なるほどね。やっぱり自分のこう思いを伝えたくて選挙に出てこういろいろ伝えたい。
当選するのはあなた。
いや、本当いやでも自分は、ね、本当にこう小沢さんのも陸前会やって完全にエンターじゃないですか、あれは。
そう
です。ここでもね、田代と山代って言いました、県知事官。あれはほら前田さんだけが
田代部長か副部長かなんか。
前田さんだけがね、あの当時はそのクローズアップされて、彼が証拠をねじ出してから、あの田代だけ山代だけ忘れたけど、その検察官が、誰だっけ、議員さん秘書やって、小沢さんの秘書やってて議員になった人ね、あの、結構有罪になっちゃってたじゃないですか、あの人は。あの人の
石川智弘さん、
石川さんの調書をねじ造したじゃないですか、あの人は。
はいはいはい。
あれをあんなものをなんていうか、あの検察官も検察庁自身が、犯罪者とできなかったってことはもう腐れっていうか、あいつらね、
この国は腐ってるんですよ、
そうそう、
犯罪者に、我々は犯罪者に交通取り締まり受けて、犯罪者に裁かれてるんだから。
あ、警察ね、警察は悪党ですもん、もう本当に悪党警察どうしようもないですよね。気になるけど、自分はほら別に警察恨んでないしね、真面目に警察官になった人があんなことしなくちゃなんない、かわいそうだなと思ってますよ。
組織論になると、やっぱり、まあ、どこの国の人もそうなんだろうけど、日本は特に表面きれいに仕上がってるだけに、組織論になった時にものすごくね、えげつないことになるんですよ。
ああ、そう、俺もこういう立場になって初めてね、こう理解したっていうか、いや、そういうのをこう思いを語ろうと思って藤島さんは選挙に出られてる。
そうそう、あの例えば泥棒とかヤクザとかいろいろいるけど、綺麗な顔して私警察官です、検察官です、裁判官ですって言って、国民の税金で給料もらって、私綺麗な仕事してますよというやつらが一番嫌いだから。
なるほどね。
そこはいかんわと思って、意外にしろよと。
なるほどね。これからもじゃあそういう活動されていくんですか。
まあ、ちょうど活動を本格化して7年目だから、まあ、肩慣らし終わったぐらいで、これから行きますよ。
これからね、そうですか。で、あのこの高知白バイ事件もね、もう必ず勝つ事件だし、勝たなくちゃおかしい。あのほら富士フィルムの話ご存知ですか。
フィルムの捏造ね。
フィルム、あの実はこのフィルムにはドットというなんか印がついててね、実はこの片岡さんのこの検証写真っていうのはその当時の製造番号じゃないって言うんですよね。それよりも後 その時期が遅れたんですけど、実は富士フィルムっていうのは警察に大量にこうね、あのフィルムなんか使わってんで、警察からどうも圧力がかかって、そのドットについて富士フィルムは偽証してるんですよね。
そう、一回富士フィルムがちゃんとした検証出したら引っ込めたんですよ。
そう、知ってます。あれ、ただ本当言ったはずなのに、その後警察からの圧力に負けて、いや違うんですって引っ込めましたよね。本当に人の人生なんだと思ってるんだっていう。い
や、それは企業の利益が大きいわけですよ、彼は。
もちろんそうで、お金ですよね。
警察にしても、片岡歩さん1年4ヶ月、まあちょっと内定みたいな、そんな感じですからね。
そうそう、本当そう。
それはダメですよっていう話ですよ。
当たり前じゃないですか、もう人の猫 ね人生をぶっ壊しておいて、でしかもね、1億なんかそのね、あの何、彼に賠償させておいて、ふざけてますよね、本当に。
ふざけてますよね、結局あの当時、僕たちがいろいろやった挙句、今はあの警察官にも保険がかけられるようになったんだけど、あの当時、警察官の人体のボディには、あの保険はかけられてなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
だから、あれで、あ
の時期は白バイ隊員ね、
そう、白バイ隊員、 うん、でマシンにはかかってたけど、
あ、そうですか、
人間の体にはかけてなかった、うん、で あれそのままやると結局高速の訓練の通達があったから、はいはいはい、県警の幹部とか、
ね、
警察庁の交通局長が責任を取って1億円を出し替えなきゃいけないから、はいはい、まあ、そういう、まあ、責任問題とお金の問題と全部片岡さんになすりつけたということですね。
そうですね、あそこ あのこの事故が起こった場所というのはこの追尾訓練で言ってね、うん、白バイがあそこをこう要するに違法走行してこう、ね、訓練場に使ってたんですよね。それが明らかになると困るんで警察はこう片岡さんを犯人してね、うやむやにしちゃったって、まあ、こういうひどいこと
で、だけどその時の、はい、だから警察庁の薩長の本部の交通局長がその公道での高速の訓練通達を出して、高知県警本部長がやらせたでしょ、それを守って、そいつが出世しちゃって、この間交通局長になって退官したんですから、あの、ま、漫画ですよ。
要するに高知県警本部長だったやつが、うん、その後警視庁へこう上がっていって
栄転して
交通局長になってこう、うん、めでたくご退官というわけですよね。本当腐ってますよね、う
ん、漫画ですよ本当、うん、悪いジョークじゃないんだからっていい加減にしろよってみんなね怒ってるんですよ、まあ、でこれからですよ、
はい、ありがとう。ぜひ今後ともあの、ま、この白馬事件ね、あの応援してやってください。
また呼んでください。
今日は本当にありがとうございました。風が今日はあの高知から、藤島敏久さんをお呼びしてですね、地元の人から見た高知白バイ事件を話していただきました。本当に冤罪になく人って全国にたくさんいます、これからもですね、この番組では冤罪を取り上げて社会の皆さんにぜひ関心を持っていただけるように頑張ります、いつも通り最後はゆらゆら春をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ季節は流れゆく、空の下の、この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号169-0075新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーに数回の提供でお送りしました。別れたり出会ったり季節は流れゆく、人の中の街の中のどこかどこかどこか、春松